輝のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
本日も、
はい、
ライブ配信、
ライブ配信、
フェイスブックの、
はい、フェイスブックのライブ配信をしながら、
しながら、
ラジオの収録を行いながら、
ながら
オリンピックの話を展開していきたいなと。
結局オリンピックってあれメダルいくつ取ったんでしょうね。
何メダルかな、50、何メダルかな、これ出てましたね。
調べます調べます、うん、いや過去結構最高
ですね。最高です、最高です。
ぶっちぎり最高でしょ。
ぶっちぎり最高ですね。
まあ、はい、過去最高にはなるだろうなと思ってましたけど、
予測はしましたね。
あまりにも取りすぎて途中からなんか取って普通みたいな感じにな
る。それでは発表します。
はい、はい、
皆さん気になっているオリンピックの数ですが、ああ日本金メダル27個、
27個、
銀メダル14個、
ああ、
うん、銅メダル17個、合計58ですね。でメダル獲得数でいうと、世界3位、
3位、
世界というか、まあ、あの全体で3位ですね。
1位がアメリカ、
1位アメリカ113個、
うん、113個、すごいね、はい、
2位中国、
2位中国88個ですね。あ、けどそうか、これちょっとどういう金メダルの数ですね。
あ、メダル全体でも一緒やろみたいなもんや、
うん、で、メダルの数で言ったならば次にこうロシアが来ますね。アメリカ、中国、ロシア、イギリス、日本の第5位、で金メダル獲得数っていうようなくくりで言うと、アメリカ、中国、日本っていうような、まあ見る視点によって、順位が若干変わってくるかな。
なんかね、ビリーさん、はい、先週の表情を見てても、うん、なんかこの
来た来た、
なんちゅうかな、あのマイホーム感というか、
うんうんうん、
いや、ね、別に僕オリンピック選手になったことないことは皆さんご存知だと思いますけど、例えばね、はい、ほらフランスでとかってなったらね、うん、なんかちょっとした試合前のなんかみたいなことでも、うん、え、それがフランスの常識なのかみたいなとかで戸惑わさせられたり、うんうんうん、1個飯食うこと1つとか、うん、なんかベッドの硬さみたいなとか、はい、なんか部屋の管理みたいなこととかのこと細かなこと細かなピリピリしてるあの状態で外国でやってたらやっぱりこう落ち着かん部分というか、やっぱりアウェーを感じたりする中で振り絞らないといけんかったのが僕は国際大会かなと思うと、今回のあの選手の皆さんのね、なんかあの落ち着いた表情というか、我が家でいつも通りのことをやっているみたいな、
なるほど、
その安心感がなんか顔からすごい伝わってきませんで
した。にじみ出てましたよね。
なんかね、あ、そりゃ日本でやったらやりやすいやろうと思って、うん、なんか一つ卓球の試合みたいなんね、あんなん取ったって、はい、じゃあその審判がどうだけじゃなしに体育館の中でいろんなスタッフたちっていうのも自分たちの思う常識とスタッフたちの常識とかこう、うん、合ってるなっていうようなね、はい、なんか、うん、そういうなんか安心感っていうか、それがね結果にはつながるやろうなっていうのと、うん、まあスーパー一流選手がちょっと来れなかった人たちが ね、
まあ、ね、
いたりする分、はい、メダルに手が届いたっていうのも、はい、まあ正直あるや、あるんちゃうか
と、まあ、種目によってあるでしょうね。
あるでしょうね。
だけど前の時これで、あの武田鉄矢さんの話したよね、
ちょっとだけですね、
ちょっとだけね、
はい、お返ししてください。僕はあの話大好きです。
あ、
おかげさまであれを僕 YouTube に上げましたらですね、うん、やっぱりこう意見が鈍しましてですね、うん、なんでそんなことを言うんだっていうのと、うん、だったらそうだよねっていうような、うん、まあそれはそうですよね、
うん、
みたいなのありつつ、あれは始まる前にね、送ったの、YouTube に上げたんですけど、
うん、見ました見ました。
すごいいいですよね。皆さんどう思われましたっていう定義、
いや視点が違うなと思ったのは、なんか武田鉄矢さん曰く、うん、そのいやこのコロナのこの時期にやっぱりね半ば強引だとかね、うん、延期すべきじゃ中止すべきじゃとかいろんな話あったけど、でも僕なんかあのメダル取る選手らが大体 開催してくれてありがとうとかね、うんうん、この状況下の中でも無観客なりでもやってくれてっていう、うん、あのアスリートの皆さん の安堵の表情みたいな、でみんな感謝の言葉ばっかりだったですよね。
はい、そうですね、
うん、そら考えたらあの8年も9年も前のあの東京から始まってね最後のあの仮説ありおじさんのあの東京から始まってみんな大喜びしたほんの数年前じゃないですか。だけどね、コロナで確かに、みんないろんな心配するものはあったし、うん、どうなんのみたいな不安も広がったけど、しゃけどなんか僕はなんかやってほしいなと思ってた方やから、あれか知らんけど、あのなんかあんなにみんな喜んだやんって言って、だけどね、目に見えへんコロナごときでなんかいつの間にか、じゃあ菅総理がどうたらだ、バッハ会長がどうたらだ、IOC の何やらがどうたらだとか言って、もう誰かの誹謗中傷というか批判ばっかりになって、あれでみんなのね意識も下がったんちゃうかなと思ったけど、それを見事に挽回したんが今回のあの選手たちの感謝の言葉やったんちゃうって思うと、なんか僕は武田鉄矢さんがね、開催前に、いや世界中どの国探してもね、うん、この状況下でオリンピックができるのは僕は日本だけやと思うって、うん、何や反対意見も出ていながらにしても、うん、それでも、ね、いろんな外国の選手受け入れてるホテルとかも本当はもっとおもてなしをしたかったやろうけど、でそれにも制限かかったり、うん、なんか日本の良さをもっとみんな伝えたかったけど、だけどそれできるにできひん部分もあるけれど、なんか心の中にはそういう思いを強く抱きながら、なんかそれぞれにみんながおもてなししたんちゃうかなって、
はい、
うん、でもそれを他の国でなんとかって言ったら、それこそああいうデモみたいなものとかね、ああいうものも起こったりして、なんか力技で阻止しようみたいな力働いたりとか、でも結局は日本がゆえに、あ言うてても結局やれたし、
うん、
であとは感謝の言葉ばかりが出てきた時に、
ね、
なんか僕は日本中にすげえメッセージね、なんか今や各個人がテレビ局みたいな、はい、みんな発信ツール持っててね、はいはいはい、僕はこう思う、僕はこう思う、いやそれは意見はいろいろ違ってても人間やからいいと思うんやけど、でもみんな評論家みたいになってきて、みんな悪いとこ探しみたいになってる、この便利な時代が果たして日本人に、人類になんか幸せという世界を作れる、作っていくんかなって、自分たちから壊し出してんのちゃうかなっていう風な、そこに何かしら心の大いなるブレーキというかね、本来持ってるなんか感謝の気持ちとか、なんかそのねぎらう気持ちみたいなね、ああいうのを具体的に涙ながらにあえてね、あのテレビとかを通してね、あの発信してくれたことが、なんかこう日本の心を救ってくれてるよねこれみたいな風に、
確かにそうですね、
もうそれが僕の一番感じたことですね。ああ日本ってすごい国って、この状況下でやれたやんっていうのがね、なんでそれを世界がじゃあね、まあこれからパラリンピックなんであれでしょうけど、あのパラもね成功させてうまいこといけたら、本当に世界にが日本を見る見方がね、やっぱりあの国はあのマイナスを突き合う国じゃなくて、応援し合って感謝にあふれてる国やねみたいなね、なんかそういうのが世界発信できるってすげえ意味あることやないかなと思ってね、うん、というのが大利君、私の思ったことです
。すごいですね。なんかもう社長の話聞きながら僕が思ったのと、一つこう記事で上がっとって、あ、うん、このことなんだろうなと思ったのが、なんかこう日本だから開催できたっていうところの一つのこうあれとしてですね、やっぱり日本のこの開催に対してよくは思わない人たちがデモとかをするわけですよ。そのデモについて書かれている海外メディアの記事っていうのに僕ちょっと感銘を受けましてですね、どんなこと書かれていたのかっていうと、 すごく秩序正しいデモだったと。だから何かしら暴動が起きるわけでなく、うん、煙がもくもくするわけでなく、うん、あの言いたいことをただ外にこうぶつけるというのが声を上げるようなすごく秩序正しいデモだった、うん、だからこそ日本これで開催できたんだみたいなところを書いてあって、
うん、その日本で行われたデモが、はい、とてもこうなんちゅうの礼儀正しいデモ
だったんですよ。
めちゃめちゃ反対語やけどね、秩序正しいデモやから
。そうそうそうそうそう、
そのデモクラシーのデモとデモのデモとなんか今かかってましたね。
うまいこと言いましたね。
今朝のニュースでもさ、はいはい、なんかカリフォルニアのなんか飲食店が、うん、そのワクチン接種をしてる人は入れるとか、うちのレストランはもうそんなマスクなんかなしでもノーマスクで営業するんだみたいな、なんかそういうそれぞれに意見の違いが営業の、ね、形に現れて、それに対してややか文句言い出した人らがぶわ集団になって、今朝からアメリカのカリフォルニアではもうどつき合いの大喧嘩やってましたね。何百人で何百人でどつき合いの蹴り合いの大喧嘩やわ。でも俺あれ見てて、日本ではこれは起こらんなと思いました。
ないですよね。
ないよな。
ないですよね。そういったこう、
だけど今の、ね、はい、オーリーの話 の、 そのなんか礼儀正しいデモってわけわからん、はい、反対語がセットになった単語やけど、だけどそれがね、それこそ伝わってたんは台湾ですよね。僕らが前にな行った時に、ちょうど台湾の学生たちが、あの、まあ、いわゆる立法府って言って、はい、日本に置き換えると国会議事堂を占拠してね、でその台湾の二大巨頭、ね、二つの政党の、うん、考え方のどうたらに対して物申したいっていう学生たちがみんな立ち上がったけど、うん、だけどね、ゴミ一つ追ってないんですよ。ゴミ一つ追ってないし、それこそどつき合いの喧嘩も声荒げてうんぬんも、うん、で警官たちもね、学生たちとね向き合ってね、顔めっちゃ近いところまで来て睨み合いながらね、でも会話してるんですよ、うん、その警察官たちがね、お前たちね頑張れよって、台湾の未来はお前らが作っていかないか、俺たちは職業柄立場上ね、ここに立たなあかんことになってるけど、世界に誇れる素晴らしきデモをやれって言って、だから手を出すなよ、俺たちも手を出さない、暴力はいかんよ、人を傷つけたらいかんって、でトイレのことやゴミのことや、ね、街を汚さないように、だから学生たちはゴミ一つ落とさないし、なんかトイレなんかもちゃんと設置して、綺麗なデモやったよな。
綺麗なデモ、
ただ向き合って主張をしてるだけなんですよ。
そうですね。
で結局あれ学生たちの思いが反映されていくことになったんよな。
だからそう、あれ反映されて無理やりそのなんか法律が成立しなかったっていうような、もう一回検討しますっていうような流れになったんですけど、確かに
でもその時の学生たちはやっぱりお父さんとかおじいちゃんとか、ね、古い世代の人たちからね、なんか日本人だったらっていうようなことを僕らは教えられてきてるって、だから暴力では何も変わらないって、でも主張するべきだけは主張せねやっていうね、そのためにやってるっつってね、なんであのそういうなんか日本人らしいというか日本人っぽいね、なんかそういう優しさみたいなものが国をまたいだって伝わっていくやん、これって、台湾に実際伝わっとるやんって思った時に、今回のオリンピックを通してどつき合いするとかね、なんかそんなんじゃない、国と国が、ね、意見の違うものもあるにしても、でもやっぱり意見の主張と、ね、どっかで譲り合う気持ちみたいなもんさえあれば、なんか仲良く地球を作っていく仕組みみたいなものが、なんかこのオリンピックを通してなんか世界に発信するとてもなんか重要な
メッセージですよね、
役割を日本が果たしたんちゃうかなっていう気がめっちゃするんですよね。なんか
その通りやね。
ねえ、
なんか本当それこそこうそうやって中村文明のように光ってる部分を見るのか、逆もしかりで、感染者はまあ結果的にこれが原因なのか原因なのかわからないじゃないですか、けど感染者増えましたっていう事実、ファクトはあるわけですよね。なもんでだから五輪はっていう方のファクトっていうか、まあどこに目を向けるのかっていうような、まあまあそれでもこうどっちも絶対意見はある、どっちも正しいと思うのでね。
僕はあのその意見聞くたびに、あの 和の割合原理って聞いたことないですか。
え、
和の割合原理っていう。
和の割合原理。
難しい言葉
で、ね。和の割合
原理。
いや原理。ああ、和の割合原理。あの
に、世界各国で何かこと起こるじゃないですか。うん、必ずね三対4対3の法則が当てはまるらしいんですよ。
なるほど。
賛成が3、はい、反対が3、はい、でどっちつかずが4なんですよ。はい、で日本だけは3対3はあるんだけども、はい、この間の4っていうのが和なんですよ。譲り合いの心があるので、うん、っていう心の持ち主が4割もいるっていう国が日本らしいんです。
へえ。
だから僕らは知らんかったんですけど、はい、戦前戦中まではいろんな意見があっていいんだよっていう、みんな違ってそれでいいっていう教育やったらしいのが、うん、その3対4対3の4が和っていう割合なんだよってことを僕は、ね、25歳の時に、その時85歳の元教員の先生に教えてもらったことがあったんですよ。ほとんどの世界
に諸外国なんかはその真ん中の4が
どっちつかずなんですよ。
あ、どっちつかず、
何の意見も持ってないという。
ああ、うん、なるほどなるほど、そういうことなんですね。
日本人はそれをあのどっちつかずという言い方じゃなくて和なんです。
ああ、なるほどな。
あの日本人のあの独特の曖昧さの話とは違うわけですね。
まあそこにちょっと被ると思いますけど、
ね、被るところも
ある、はい。
イエスオアノアの話前にしたよね。それアメリカ人とかは日本人の曖昧さが腹立つみたい
ですね。
そのなんかみかんを 2,3 個ちょうだいとかね。ちょっと 2,30 分後に行くわって言うと、20分と30分は 1.5 倍も違うやないかと。20分で行くんか30分で行くんか、なんで日本語ははっきり言わへんのかみたいな。
そうですよ、
ね、でもその曖昧がいいっていうね、これ落語のネタなんですけど。
それ落語で言うとあれもあったじゃないですか、あの日本人は宝くじ買うんやったら10枚100枚買った方が当たる確率があると。あ、アメリカ人は絶対それ分からんらしいですね。
そうなんですよ、
ね、
そうなんですよ。
なんでそんな中で買うんやって。
アメリカ人は宝くじっていうのは基本的に大体、まあ、みんながみんなじゃないけど、はい、日本人はあ、こんだけ買おうかなって10枚とか30枚とか100枚とか
買うやん。
本気の人もっと買うやん、うん、でその方が確率が上がるやん、うん、
で
その感覚がなアメリカ人とかにはないねん。要するに当たるか当たらんかなんだったら、うん、ラッキーなやつはね1枚買うても当たるんだって。当たる、
そうそうそうそう。
なるほど。
だから1枚買う人が圧倒的に多いんよ、うん、
それはラッキーの
ね。1枚では当たらんよこれって。だから確率上げるために10枚とか50枚、うん、でもアメリカの感覚はでもな、運のないやつはな2000枚コースまたらへんっていう、ね、そうそうそう。
なるほど。
だからついてるやつや、うん、運のいいやつは1枚コースまたるんやっていう。
だから1枚で十分やっていう。
1枚で十分やっていう。だから俺の言い出したその落語のネタなんかもそのアメリカ人なんかによくね、もうイエスかノーかはっきりしてんから、うん、イエスオアノーって聞いてくるって、はい、どっちやって聞かれた時に、はい、これからはその落語のオチですけどね、オワーって答えようみたいな。オワー、俺らオワーで今まで文化を歴史を作ってきたんや。オワー言うてね、どっちか分からへんみたいな。でもどちらでもうまくいくような和の精神あんだよっていうのが、イエスオアノーって聞かれた時のオワーになんか僕は集約されてんな、
う
ん、
そんな感じですよね。
だってあのみかん、あ、そうほら2、3個持って帰ろうかなっていう、その 2、3 個って言われた時にこの人は2なのか3なのか、結構家族4人家族やったから、まあまあそう言わんと4個持って行きな言うて相手の心をおもんぱかったりで遠慮して、4人家族やけど 2、3 個って言うてんねんなっていう、そこへ4個渡すという、この無言のキャッチボールと心の読み合いみたいなことのできる民族が日本人なんやないかなっていう。
そうやね、
あ、遠慮しながら言うてんなとかね、
いろんなものを察して、
そうそう、それがイエスオアノーのオアーの
話。いやー、オアーの中に輪があるということ
ですね。
でもあのオアーの落語を聞いた時で、いや、ほんまにその通りやわ思って。
素晴らしいですね。
いやいや、落語の話ですまだ落語の話がいろいろ出てくる。
ちなみにビリーさんがオリンピックでどこのシーンとか何を見て一番こう心動きました？
心動いたやつ、
うん、ちょっとね、うん、ざっくりとした質問すぎるんですけど、
うん、
任せますビリーさんに。
任せます、ね、一番ずーっと見てたんは、
はい、
柔道の団体。
ああ強かったね。強かった。
ずっと見て、やっぱりお家芸って言われてる柔道はやっぱり、
はいはい、
負けるわけにはいかんや、
はい、
かといってなあ、こう見てたらすごいこう自分が 日本人っていうことがよく分かるっていうかな、もう本当にじっと僕ギュッて見てたね。
あ、特にあの大野翔平さんかな、あら侍やね、あの表情といいさ、
全くかゆかったもんね。
あ、もうあの大野翔平さんと、あとあのこのなんていうの、空手の
肩のやつ、
肩のやつの、あの沖縄出身のあの男の人、お母さんどなか前亡くならはってね、おでしてたあの人のあの表情といい、あのなんていうかな、あ、ここに日本のなんか道の精神ありやなみたいな、なんかそれを積み重ねてきたあの体から溢れるなんかオーラというかね、なんかこう微動だにしない何か自分の信念みたいなね、決してあの空手の肩は相手がいるわけじゃないじゃないですか、自分一人の演武なわけやけど、あ、こんなにもすごいものを表現するんやなっていう、あれは僕はすごくなんか驚きでしたしね。
あとあの阿部兄弟ね、
阿部兄弟ね、あれは
良かったですよ。
良かったですよね、柔道すごいドラマありましたよね。
僕はなんか最初にパーンってみんなの日本のチームジャパンのみんながいけるぞみたいな気持ちにさしたんは、やっぱりあの大橋由依ちゃんちゃうんですかね、水泳のね、あのメドレーで2冠取ったやん、でもあの子のね、僕あの後の夜とかちょいちょいオリンピック関連の番組とかちょいちょい見てましたけど、なんか準決勝の時はいまいちやったけど、決勝で2レーンを泳ぐって、2レーンって不利やじゃないですか、あの4、5、6ぐらいは波があんまけえへん、で2レーンはやっぱり横波が来るからやっぱ不利やと、だからタイムで良かったもんからあの真ん中取っていくやん。でも大橋悠依は準決勝のタイムがいまいちで2レーン、決勝が2レーンになった時、よし私2連覇いけるって、だって最悪の状況が与えられてるのに2連覇いけると思ったのはなんでかって言ったら、ターンする時に一番端っこやから、あと1レーンに1人おるだけで、その1レーンの選手はもう明らかにタイム遅かったから、だからこうターンする時に片方を見るだけで1人1レーン以外の全員の今いる場所とかが全部見えるって。
なるほどなるほど、
私は5レーンによって半分しか見えんかったとしたら、逆半分のことが不安になってメンタルが落ちる可能性があるって。でも2レーンやったがために全体像をターンのたんびに見渡せられるということが自分にとっての追い風やって、だから2連覇いけると思えたっていう、その最悪のコース取りになってしまったのに最高のイメージを思い浮かべる風に切り替えた、だから彼女のメンタルがね、いやすげえなって、
すごいね。
でまたそんな話をするがゆえにチームジャパンのみんなになんかすごい勇気と、
そうですね、
ああこのメンタリズムが俺たちにも必要なことだなみたいなものの一番最初のね、なんか門を開いたなんか彼女やったんかな、みたいなね、あれに感動したな。
いろいろ感動ポイントありますよね、本当に。
あとまあ野球は好きやから見てたけど、でもやっぱりソフトボール感動しましたね。
ああソフトボール
やっぱ沈黙の13年 で、
はいはいはい、
で今回だけで次のパリではまたソフトボールないわけでしょ、
はい、
でもこの1回にかけてやってきたあのみんなの喜ぶ顔はやっぱりね、なんかちょっともらい泣きしたな。
いや本当そうですよね、いろいろ感動。なんかこうそれこそこう陸上なんか今コメント欄の方で、陸上の決勝 400m のバトン渡しのところ、
うわあれでもあれ
も選手のことを思うと無念すぎますみたいなコメント林さんとかから来てるの、あゆみさん林さんとか来てくれてますけど、
あれはきつかったな、
ですよね。
だってバトンを渡すという技術が世界一高くて、前回もメダル取ったんで、あれが日本のお家芸だったはずのものがね、一発こっきりのあの本ちゃんでその一番の得意技が失敗に変わってしまったわけやから、攻めるに攻められへんし、なあ目いっぱいの勝負をかけたバトンタッチやったはずのものがまさかのね、
まさかのですよね。俺もそれこそこう陸上のバトン渡しなんかはね、高 かなか多分コンマ何秒の世界での出来事、うん、けどこう選手一人一人ってそのコンマ何秒の世界の中でベストパフォーマンスできるのか、うん、それこそ着地失敗するのかとか回転うまくできるのかみたいなところが、うん、を考えながら見とるとこうすごいこう面白かったですよね。僕だからもう今年37歳で今37年間生きてきましたけど、うん、一番オリンピック見た年です。
いや僕もそう
です。今までもそんなにこうあやってるんだ、うん、好きな競技だけを見てたのが、うん、家に帰ったらテレビをつけて、うん、とりあえず見てみる、うん、ハイライト見てみるっていうんですごい自粛しましたもん
確かに、
うん、もう人いっぱいいてると思います。
もうチャンネルコロコロコロコロ変えないから
一緒一緒
変えました変えました
あと15分後ぐらいかな柔道のあれいやでもこっちでコロコロやってるしなみたいなであっち変えこっち変えあっち変えこっち変え
すごい見ましたね。
でもいいメッセージは放たれたんちゃうかな。
受け止めて受けて次第、うん、
で必ずね一人一人に何かしらいろんな物語があるから、
う
ん、
もう
なんか
ありますよね。
ネット甲子園みたいなさあその選手のお母さんの思いみたいな、はい、あんなことまでねこう広げ出したりすると本当に一つのスポーツのまあ、確かに国際競技やけれど、うん、でもその一人一人の選手がその場所にたどり着くまでの親のね応援の仕方とか、
はい、
なんかそういうものがこれからの子育ての何か一つの指針にね反映されていくようなそういう番組を作ってほしいなって思うわ。なんかね、うん、
そう今子育てっていうワード出ましたけどそれこそこうスケボーがすごい大活躍やったじゃないですか。もうなんかスケボー大国日本って言ってもおかしくないぐらいすごくなかったです、うん、13歳の子がメダル取ってとか、あれってきっと、僕見ながらにオリンピック思ったのがその、ま、柔道と言われるような勝たなければいけないという世界で勝負している人たちとやってるだけでこの舞台に立てるだけで楽しいっていうのをこう相反するところにポンポンと置いてこうちっちゃい頃から中村がさっき言ったように、うん、応援してきて応援してきて応援してきて、うんうん、一緒に喜んで
応援してきた子育てがこの子を作ったみたいな、うん、そういう視点の番組なんかがあると、うん、一つのスポーツ競技でメダルの色が何色とかそういうこと抜きにね、うん、だから日本中の子育て中の親たちが、うん自分の子育てとこのスーパースターを育んだ親の子育ての違いに気づくとか、その時子供に投げかける言葉をもうちょっとああ自分たちはこういうことを取り入れていくべきなんちゃうかな自分らの家族の中にみたいな、そういうものが伝わっていくものに、ね、なれば
いいよね。
ええなと思うわ。まあ、そういう意味では大谷翔平君なんかはもう日本人が世界に向けてかっこいいの基準を変えちゃいましたよね。
ほんまそうですね。
ゴミ拾うあのかっこよさ、うん、道具を大事にするかっこよさ、うん、心配に敬意を払うかっこよさ、うん、でそれを全部かっこいいに変えちゃいましたよね、うんうん、いやだからスポーツって単に勝ち負けだけじゃないその背景に学ぶこととかね、うんうん、なんか世界に何かの基準を変えていく力があるなっていうふうにお母さんすごい感じますよね。ええ、うん、話やなこ
れ。いや今回ええ話ですね。ええ話ですよね。だけどそういう視点で、パラリンピックも見れれば、すごい素敵に見える部分っていうのがいろいろ見えてくるから、結局アンテナどこを見るかだけの問題だと思うんでね。
さあそれもそうメダルの色や勝ち負けよりも、うん、そういうね後天的にさ事故とかで、はい足が切断とか自分もその立場になったらとかさ、ね、そうやって考えたらその競技を見ながらなんか自分の心を育てるそういうものにパラリンピックなんか特になんじゃないかなと思うと、うん、ぜひねこれから始まる、まあ、このラジオ放送は30日やから、はい、もう始まってますけど、はい、なんかそういう視点で勝ち負けメダルの数より大事なものをあの画面の向こう側になんか 見つけてほしいなという、はい、そんな、話をお届け
自分で言うた
したところでお届けしました中村文明と
ウォーリーと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ら僕らの瞳に映る君、みんなの瞳に映そう。